生まれる前にね、結婚相手とか決まって出てくるっていう話も聞いたことあるんだけど、そういうもんなんですけどね。なんかさ、約束してくるの忘れたのかなんか知らないけど、なかなか、ね、縁もないままこの年来たんだけどもね、どっかにその約束してる人がおるんだろうかっていうようなことをね、まあちょっと聞いてみたいなと思ったんです。
ねえ、そういう考えをね、成り立つことは成り立つんですけどね、それでも無限の無限のチャンネルの中にしょっちゅうですもんね。ね、本当は結婚相手でもね、自由自在ね、誰を選んでいいんですよ。ね、無限の無限の相手がいてるっていうぐらいがいいからね、それも自由自在にね、人だったら選んでね、受けることができるんですね。まあ、そういうふうに縛られてしまうとね、不自由ですよね。ね、探し回らんなんじゃない
はい、
はい、
ありがとうございますと言ってですけどね、彼女の交友がないとですね、なかなかねいけないと思うんですよ。でありがとうさんと私たちとは子供の頃からトレーニングされて、ある一つで時計の販売もすごくストップして、最後はいろんなトレーニングされた経験されて長い期間を経てきたんです。私たちは素人でありがとうございますと言っていくんですけど、初期の我々の段階として初期の購入としてはどういうような
ねえ、お題なんですよ。だけど皆さんはね、ありがとうございますを心に唱えただけでね、神さんの方から助け続けてるよね。自分の力でね、自分を変えるんじゃないよね。なんぼ努力しても自分を立派にはできないよね。ありがとうございます、ただ唱えるだけ。ね。それで神さんの助けがずっとね、続いてね。
それがだんだん深くなって、未然に深くなってくる。
ね。だから必要だったらね、一日でね、無限に深くなるかもしれない。ね、そこはもう神様次第にね、一番幸せが早く大きくなるようにしてくれるのね。だから一生かかってね、感謝が深まる人もあるしね、一日で感謝がパッと深まる人もあるしね、みんないいんですよ、それでね。
昨日質問に答えていただいてね、その無限の番組の中で悲惨な地球の番組もあればね、素晴らしいパラダイスの地球の番組もあって、そのパラダイスの番組をみんなで見ればね、それが地球を救うことなんでっていうのをお話してもらったんだけども、素晴らしい地球が救われる番組の中でね、なぜ地球が救われたかって言ったら、やっぱりこの中でいろんな人が努力したり新しい発明したり、それで悪い行動になりやめたいとかって結果、このいいこっちの番組の中で地球は救われていったと思うんですよ。そうするとやっぱり具体的になんか環境に対して行動するとかということもね、やっぱ必要じゃないかと思うんだけども、そういう時にどういうふうにしたらいいかって何かアドバイスいただけます
ね。地球が救われたね、番組もね、ピンクから金までたくさんあるよね、ね、救われてる地球の番組は無限にあるよね。その中には努力してね、立派に変えたっていう地球の番組があるのよね。でも最初からね、何も努力も何もやらなくって、ね、最初から犬ばっかりっていうのもあるのよね。それも何を選ぶかでしょ、ね、努力したい人は努力してっていうのを選ぶのね。でも最初からもね、完全な地球を受けるっていうんだったらそれでいいのよね。みんな神様からのプレゼントという形で受けたらね、最初から素晴らしい地球だけっていうのね。だからありがとうございます、何も受けるかだけよね。
そのとおりに現実を掴んではいかんということですね。
現実を掴むと一つの番組の中からね、抜け出てないですね。番組を変えてないもんね。掴みすぎるとその中で格闘戦なんですよ。
どうしても現実は悪い方向へ向かってますよね。
ね、一つの番組を掴むとね、縛られますのでね、心の自由がないと低くなりますよね。
今のその無限の番組があるということと、自分との関わりということが、あの皆さんにとっても私にとっても分かりにくいことの一番一つなんですけど、あのということは、まあ、日本だけ見ても1億2000万人の人がいますよね。その人それぞれがそれぞれ違った番組を見る、要するに一人一人が直接、物質界ないし宇宙と対面するということで、そういうことが、ね、多分言えるんだと思うんですけども、その場合に自分として言葉の上でも思いの上でもあるいは祈りの上でも、もういい番組しかないという見方をする人にとっては、そういう番組しか現れないということでしょうか。
はい、そうですよね。
で、あの番組といいますとね、まあ、NHK とか NHK の音声周波数とか映像周波数、そうすると、あの無限の周波数がある、あの世で行きますとね、同じ周波数の人しか見えられないと。で、あれを通したのテープとか資料を読んでますとね、この今の3次元の世界では、無限のチャンネルの人が一つの凝縮されたところでいると。まあ、あの世では、あの同じ周波数の人しかいないと。そうすると、私たちは急に無限のチャンネルを選びなさいと、あの周波数を上げていかないといけないということなんですね。こうありがとうって言いながら、
ね、このように手を受けている間はね、うん、雨をこう、ね、縮小して縮小してね、このようで、ね、このようなりの無限のチャンネルを楽しもうというわけよね。でそこで、ね、何を選ぶかという勉強ですね。でもあの世ったらあの世でね、幅があるわけよ、やっぱりね。あの世の一つのチャンネルがあるんだら、その中に無限の、ね、広がりがあるんですけど、ただ2回言ってるよね、一つのチャンネルの中ではね。向こうの全体の宿るじゃないよね。そういう意味では、この世が選択の勉強の場ですね。
ただ私たちの心の周波数を上げる上げないじゃなくても、三次元でも、ただ自分で思いで選択すれば、できるってことなんですか。
思いでだとどう、思いだと番組が下がっていくんだ。ね、感謝だとね、広がっていくのね。うん、思いは一つのものを掴んでね、捉えてしまうのね。感謝は心がぐっとね、広がって自由になるよね。で、選択の幅が広くなるのね。
番組が変わる、この現世で番組が変わるということで、分かるような気もするんですけど、分からん面もあるんです。例えば、まあ、第三次世界大戦が起こったとして不幸にして、その時に A さんにとっても B さんにとっても、その事実はやっぱりあるわけですけども、B さんが非常に高い番組にいたとして、その B さんの体験はどうなるんですか。
ね、同じ戦争があってもね、
はい、
ね、その戦争に巻き込まれると巻き込まれない人あるでしょ、
はい、
同じ巻き込まれてもね、無傷の人と怪我したりする人があるでしょ、
はい、
みんな番組違うよね、
はい、
うん、
ありがとうござい
ます。そこのところもう一つ確認なんですけども、要するに本当に言葉通りにその人は人生を歩んでいると思うんですね。私はこうだああだと言ってる人は必ずこうだああだになってる、
ね、
ということがあると思うんですけども、その言葉を発するときに、いかにプラスの言葉を発するかということは、実は高い番組を選択していくときの一番の要素だと思うんですけども、でそのことともう一つ大切なことは、その人にとって、自分にとって、あるいは、神様がしてくださることとして、要するに必要なことということがありますね。本当に必要なことと、自分にとって何か必要と思うことと、大いに違うことがあるようなんですよ。必要なことが必ず起こるということですよね。そうすると、やっぱり人は、本当に高い番組を選んでいくときには、まず自分自身が神様というものを捉えて、 そして神様によって最高に聞かせてもらおうというふうに、まあ、覚悟して、そして、何が起きても全てプラスにとっていくということを、絶えず続けていれば、必要なことが起こり、その人にとってね、他と比較すればそれが最高かどうかわかりませんけども、その人にとっては最も最高の、番組選びになっていき、最高の人生になると。そういうことでよろしいんですか。
ね、最初は神様が必要とすることとね、人が必要としてることが違うんですよね。ずれ、ギャップがあるけどね。このギャップを埋める方法が感謝なんですね。感謝しているとね、神様が必要としていることにね、自分の必要性と一致して気づいてくるんだよね。思いながら間はそのズレがあるんですよ、やっぱりね。うん。自分が必要というのは思いの方がよね。うん。ね。感謝が必要とする方が正しいよね。それを感謝をね、積み重ねることによってね、一致していくね、神様の必要性とね。それで気づきが増えて幸せにしてもらっているというのをね、一瞬一瞬の味わい続けられるね。本当に神様は必要なものを与えているね。どんなものをね、幸せの体感コースとしてね、必要なものを与え続けているね。感謝したら気づくのよね。なんか大きいマイナスに出会ったとしてもね、感謝している心はね、あ、これでよかったと思うね。ね、マイナスへの道をストップかけてくれたとかね。ね、これで大きいマイナスをね、これ軽く消してくれたとかね。いろんなプラスのね、気づきが増えてね。あ、よかったよかったになるのね。どんな場合もね。感謝するかどうかよね。ね。神様を読んで神様を感じ取るかどうかね。神様を感じてプラスに変わるのね。幸せになるのね。
その時は無理やりにその感謝するんじゃなくて、本当に感謝するという気持ちが中から湧いてくるということ、そのことが神様を感じるということなんですね。
そんなことないです。感謝を喧嘩切るやっていいですよね。読むだけでもいいですよね。ね、ありがとうございますでね。読むだけでね、助けが入ってくるんですよね。うん、それだけでも大きい助けを受けてね、気持ちが感謝へ向いてきますもんね。
例えば、ゴルフなんかで遊んだときにですね、遊ばしゴルフさせていただいてありがとう、そういうところ
に。いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。
ね。パチンコしてても。
パチンコの神様。神様がパチンコ台に現れるわけ。ね。
神様のね、考え方っていうんですよね、これ聞いてまして、アマテラスの奥さんと、宇宙で創造神、それからコシントでいう、1,2,3,4,5,6って、なんか、影弓とか、鏡弓とか言いますよね。で、私たちを直接呼んでるのはね、なんか、ありがとうおじさんみたく、なんか親しみを感じてね、私たちをなんか、導いてくれるような、神様みたいな感じて、でいろんな神様の定義で我々を呼んでるような感じがするんですよね。アマテラスオオミカミを呼んでるのか、しかし私たちはもう今を導いてくれるお父さんのようなお母さんのような神様を求めてるような気がするんですよね。どうやってこう神様をこうやって考えてありがとうって言ったらいいんでしょうかね。
ありがとうございますだけでいいんですよね、うん、あとね、自分に必要な姿で現れてくれる、向こうからね、
向こうから
必要な姿で現れてくれるね、うん、だから導いてほしいっていう時は導く姿で現れるね、
お母さん的な、はい、お母さん的なこと
ね、はい、もう全部見抜いてるから ね、うん、ね、だから宇宙創造の姿をね、見せてほしいって言ったらそういう姿で出てきてくれる ね、うん、ね、みんな神様次第でね、必要なものを与えてくれるから、うん、ね、自分の方から選ぶのは大変だよね。ありがとうございますでね、全部お任せしといたら必要な姿を見てくださるよね。
我々の気づきの程度によってその姿の、
そうですよね、ね、気づかない時に与えてもらってわからないよ ね、気づく時にちゃんと与えてくれるね。だから学校の勉強もないですよね、段階を追わないと ね、中学生大学のね、ね、講義したっていうね、絶対理解もないようにできないよね。だから気づく程度に順番にね、必要なものを与え続けてね、幸せを大きくしてくださるよね。
それはここに与えてるんで、それとも神様とすると 100% のエネルギーを常に出してると、無限が無限に、
もう
ただ気づく側が、
そうですね、
そのレベルに達してないから、うん、一部分しか気づかない、
一部分だけですね、気づくのがね、 ね、神様は絶対人の命を縛らないというのはね、ね、選択の余地いっぱい残してるよね。だから無限に与えて一つ選ばせてるね。だから自由にね、選んでるっていうのはね、一つだけでいいからって、一つだけ与えてなったらもうね、自由ないですよね。選択の余地が全然ないんで、ね、だから一つのものを与えるんでもね、無限のものを与えて選択させて一つを与えてる、ね。
で、どの人にも全て
同じですね、
無限のものを与えてる、
そうですね、常に無限のものを与えて、ね、その中から一つを、ね、選ばせて受けさせてるんですよね。すごいですね、だから
その選択権はどちらにある
の？人間側です。人の側にあるね、選ぶのはね。
ただしそれはその自分のその時点における都合のいいようになってほしいという願望の裏派
が、うん、何でもいいんです、何でもいいんです。無限の中から一つ選ぶだけですからね、どういう選び方しても必要なものは受けている。だから必要用のものは受けられないんですよね、受けきれんのね、どんなものもね。
それは例えばそのレベルっていうのは自分は少しでも高く上がりたいっていうふうに思いますよね。でも絶対道の神様の目から見たらお前の絶対地ここだよっていう話になると、その選択肢もだからそれにふさわしい、それ以外の選択肢はないような気がする
ん
です。
そんなことないですよ。例えば子供はね、おもちゃで遊びたいでしょ。本物の、ただ自動車なんか持ってきてもね、扱えへんでしょ。ね。だから子供におもちゃの自動車与えるときはね、無限のおもちゃを与えるんですよ。ね。その中から一つ持つんですよね。
うん。
で、そこへね、大人の使う本物の自動車を持ってきたってね、邪魔になるんですね。
うん。
ね。子供には選びようないですよね。
うん。
だから必要なだけをね、与えてくるね。それも無限に与えてきて、ね。一つだけを選ばせてくる。ね。おもちゃの自動車は無限にあるからね。いろんな種類がいっぱいあって、その中からね、何を選んでもいいんだよ。だからね。それで遊べるからっていう。そこまで自由なのよね。
最大限の自由は、陰気を背負うになりますから、無限の自由を持てるということは、もう、限定のお前の今の位置しかふさわしいものがないっていうふうな、その神がすごい自由を与えてくれてるけど、それは神との約束の上ではもうあと一歩お前ら上がらんことには次の選択肢はないぞっていう、すごい厳しさが同時にこう存在してるような気がするんです。
いや、そんなけど、ね、一番最初の原点に戻ったらね、まず無限の無限のチャンネルを与えてもらってるね。その中一つのチャンネル選んでるよね。その一つのチャンネルの中でまた無限のものを与えてもらって、また一つ選んでる。ね。みんなそういう感じだよね。だから、自由の上にさらに自由を与えてもらって。ね。無限の無限の自由を与えてもらって、一つ選ぶの。だから、縛りなんか一切ないのよね。どこにも縛りはないね。もう本当に完全な自由を保障されているね。
縛ってるのは自分自身。
そうです。自分が、ね、こうだって決めて縛ってるだけね。自分が縛ってるのね。
ステップ上がれないと次のやつが出てこないと思ってるのも自分
が決めてるよ。そうそうそうそう。そうよね。ね。言葉の縛りにね、自分があってるだけよね。
レベルを上げる努力ってのは必要ね。そこで引っかかっちゃいますね。
ねえ、そう、高い自分はレベルを下げる努力がいる。だから両方ね、自由以外にできてね、そういう自由なんでしょ。うん。だから下を掴みすぎたら上がらんなんて思ってしまうのね。掴み離したら自由だから、上からでも下からどっちからでもね、自由に降りていける、上がっていけるっていうね。だから自由の心にするのにね、一番必要なのがありがとうございますってね、うん、備えて神様の心と一つになる。神様にね、自分の中に入ってきてもらえばいいよね。
よくあのレベルを上げるにはすごい大変だけれども、下げるには一挙にもうちょっとしたことでガーッと下まで下がってしまうって言われますけど、あれはどういうことなんですか？
それも一つ言葉の縛りの中にハマってるからね。ね。元の自分は最高のレベルに似てる自分ですからね、 下へ下がるのが大変なんでね、上がるのは一瞬ですよ気づけばいいだけ
気づけばいい
あの昨日高田さんにね、ありがとうシールの貼り方とかちょっとお話伺ったんですけど、その目立つところで貼るのかね、裏に控えめのところ貼るのかね、あのそんな貼ってあればいいんだからどっちでもいいよっていうのをお話ししてもらったんですけど、の誰にも見えないようなところにね、恥ずかしいからそれを貼るのとね、大勢の目につくように堂々と貼るのとね、やっぱり違いは出てこないもんなんですか。できれば目立つところに貼った方がいいもんなんですか。やっぱり恥ずかしいからちょっと外から見えないとか貼ろうとかね、なんかそんな風になっちゃうとやっぱりまだレベルが低いってことなんですか。
それはないですよね、うん、僕よかしいだけで神様の怒りは全方向にね放射されるんでしょ、ね、表面だけじゃないね、だから中にまで浸透しないといけないしね、それでも影に隠れてね貼っといてもね、全てを通してね表にも光届くじゃない、ね、だから控えめで奥ゆかしいっていう貼り方じゃない
あの無限無限の輝きが一番の大元ですから、あのいわゆる実際それは救済とか助けるっていう意味の部分の本当にその人がこだわりたい部分であって本当に無限無限 のありがたいってどんどんどんどんやっていくのが自然で、
本当自然よね、それが一番自然だよね。
あのここで学ばせていただくと、ありがとうございますって言った途端に神様とこう、チャンネルができて、まあ、つながることができますよ。で、そしたら回数を増やさないですよっていうことになると、先ほどもつながりたいからありがとうございますと言っちゃって、でそれは頭で考えている、要するに思いの感謝じゃないですか。でも今のお話の本当の感謝の感謝が出てこないと、それはもう全然似て非なるもんだっていうふうに思うんですけど、でも森さんはもうありがとうって言えばもう瓶から切れとどっていいんだよっておっしゃるんですけど、
うん、いや何でもいいんですよ、ありがとうございます一言ね、ここは唱えるだけでね、神様が自分のバックに守りにつくんですもんね。そしたら自分は何しても大丈夫なんですね、自分に合わせてねちゃんと守ってくれるんです。
ということは自分自身がまだ神様を信じきれてないんでしょうかね。
信じきれなくても守ってくれてる、ね、どんだけ神様をね罵倒しても大丈夫だよね。ありがとうございますって読んだらバックにつくんだよちゃんと ね、
ね、だから頭で考えててこの時にありがとうございますって言った方がいいなという時には言えるんですけど、本当に言うべき時に言えてないケースが圧倒的に多いんですよ。ということは今まで普通にありがとうございますと言ってる自分がすごい嘘っぽく、本心はもう全然ありがとうって言ってないことが余計わかるんですよ。どうしたらありがとうございます、本当にありが
とうございます。それはそれで別にいいんですよ、ね、本人から言ってるようにね、言ってほしかったら必ずそうなっていくのね。でもどういう状態でも守られてるね、必要な助けを受けてね、ちゃんとなってるのね。だから一足飛びにね、ね、本心から湧き上がるようにね、感謝が出てきたら嬉しいって言うんでも、それもいいんですよね。それが本当に幸せになるんだったらそうしてくれるね。でもなかなか湧き上がらんっていうのはね、ある程度体験しといてからね、本当に湧き上がる感謝にね、導いてもらった方が、それが本当の幸せにつながるんだったらそうしてくれるね。だからこの世でね、湧き上がる感謝が出てこないっていうね、わずかな期間ですよね。何億年って耐えてないでしょ。ね、何億年我慢しといてね、本当に幸せ味わった方がいい人もあるよな、ね、ね、たかがこの世の10年や20年ね、のんびりとね、のんびりと楽しんだらいいですよね。ね、の時々ね、訳があるようにね、感謝させてくれたらいろいろね、変化に富んだね、うん、感謝の仕方を勉強させてくれるはずですね。はい。 変化に変化に飛んでますよね。
山岸さんって変化に飛びすぎてる感じ。ちょうど私の1年2ヶ月かな、これね、言い続けること以外体感することできないねっていうのは実感ですね。理屈とかヘルブスとか理論とかいろんなあのね言い方がええのんとか悪いのんとかじゃなくして、私あの私の場合はここへあの同世代に生きてるで2位間でこれめちゃくちゃついてるね、2位間でこれよりのがついてるねと思ってね、もう思いの前にここに水も走ってきますけどね、行こうと思って山田にも走ってこれるから ありがたいねっていう部分もありますしね。一番そうですね、印象に残ってるのはおじさんと話してて、いやここに車があったからこれなんですよって言った時に、いや道路があってよかったねって、あれがなんか、衝撃的なありがとうございますの受け止め方、道路があったからよかったねって、舗装してたよって全部それも神さんよって、あの一言がなんかいろんな場面で出壊した時にすぐあの感謝業ありがとうございますっていう、あ道路ついててよかったって、あここに来れる今日の健康体がありがたいねって、でこのサプリ2日ほど前までね、もうそれ体調悪かったんで、もう心臓が強心じゃないね、ええまあ死んでないわと思って、そしたらやっぱり体調良くなって、狭心症、糖尿病、高血圧、結核、ずさんにね、入院してるでしょ。で、旅を息災やとか言って、開き直ってるんですけども、でそういうのはやっぱり、今日飛行機乗れたって、ありがたいねって、神さん聞いたまま来なってるんやって、で札幌に着いた時に、ありがたいねって、これだって、ありがとうございますって。なんか、それをここへ来る、ね、車に来た時に一言言われたことが、いろんな場面でその一言がいろんな場面でそうなんだってこう受けられるようになった、いうのが最近の心境ですね。ありがとうございます。
もうね、感動で涙が流れるわね。
流れますね。流れます。
1年でそんなになったんですか。
早すぎません。
本当は何億年かかるんですけど。
いや、あの登山した時にね、おじさんになったんです、無限の無限分の位置違うって、いろんな難を無限分の位置で受けたに違うって、あれで心がスッと救われた感じ
ね、軽く済ませてもらってるもんね。
いや、今度まで泣くいうことは大事ですね。
男だけ。
そうすると、いろんなことがあることが神様のプレゼントだったってことなんですかね。
昨日は山口さんのお話ね、まさに俺もそうなんだなと思って聞いてたんです。ずっと過去を振り返ってきたら、まず船井幸さんと一緒に出会って、その時にこの間ね、先月来られた坂田二郎さんで僕じゃないマガジン、その時に小林正観さんに出会って、で小林正観さんの滋賀県の M さんっていう本出る前に僕さっきおじさんに出会って、あこの本の人俺を追ってるわって、こんな感じです。だからそれずっと振り返ってみたら、去年の10月のそのね、人生最大のイベントをなんていうかね、スッと受けられるものをずっと前から準備してきた感じ。だからそのことがもう深刻に自殺とか落ち込むとかそんな感覚なかったですもんね。明るい18歳にあれで開き直ってもうですけどもね。
だから昨日山口さんのは聞いて、あ、そう、俺もそうなんだって。うん、そんな感じですよ。うん、
ねえ、無限の無限のね、プレゼントをもらい続けて、
うん、ありがとうございます。ありがとうございますっていうのと、福祉ハガキのハガキによく最近書くのは、ありがたいことですっていうことが、なんか知らんけど、自然にこう書いてますよね。うん、必要自然ですね。ね、おじさんとお会いできたと。以前そういうお話されてましたもんね。ここに来る人はありがとうございますという言葉を確認に来るんです。おじさんの福祉ハガキ書き始めた時から何か知らんけども、もう福祉ハガキ3年目になるんですけども、あの無意識だったら最後にありがとうございますってこう書いてますよね。読み返したら、あ、そういうことがない。うん、それが何かしらな、ごめんって、陽一赤影で、あ、朝晩食い逃げちゃった。そんな感じです。
昨日のおじさんの話の中でね、立派な人でも、あの、他の人のマイナスを背負って病気になる人がいるって話あったんですけども、それはちょっと怖いなと思ったんだけどね、自分の知らないところで他の人のマイナスが来ちゃうこともあるんですが、その俺が引き受けるって決めただけしか来ないんですか、それと なんていうのかな、本人に無断でそのよその人のマイナスが来ちゃったりすることもあるんでしょうか。
それはね、
知らないですよ。じゃあ俺が背負ってやるぞって決めた分だけ、
それも力つかないとね、ね、背負ってやるぞって言われてね、うん、もう2世を作られるようだったら世話してくれな、ね、力がついてね、なおかつ人を幸せしたいという気持ちがあったら、ね、うん、神様の守りの中でさせてもらうよね、うんうん、周りによっては押し潰されるかもしれないから ね、うん、ね、その時はいつでも助ける用意して守ってくれる、うん、ね、それも自分の力をさらにつけるためだしね、うん、恩返しをさせてもらうためでもあるのね。
おじさんも毎日の祈りの中でこう、なんつうか、よその人のマイナスをくださいみたいな感じで。
だから恩返しよね。うん、助けてもらって恩返しよ。万分の一、億分の一、無限分の一をするだけ。う
ん、最近、あの、一日何回かは、松下のおじさん、私のために3時から6時までに乗っていただいてありがとうございますって。
3時から6時までですか。
いや、まあ、そうやないよ。
24時間に言ってください
。いや、もう今一瞬から24時間に帰ります。
いや、それでもいいんですか。
いいですよ。
こういう厚かましい祈りの仕方っていうのそんなこと最近思いますね。祈ってくださってありがとうございます。う
ん、あのどうもありがとうのどうもの方はその大したことじゃないんでしょうか。
どう思われてますか。
なんか前サンキューはありがとうでね、サンキューベリーマッチはどうもありがとうだって言ってたんで、ね、どうもっていう、ありがとうございますよりどうもありがとうっていう方が丁寧かなと思って昔は思ってたんだけど、あんまりどう思って今意味ない。
そうですね、ありがとうございますだけですっきりしますね。ありがとうのね、上何つけてもいいんですけどね。どうもも本当にとかね、何でもいいんですよね。うん、毎度毎度でもいいんですよ。
この言葉っていうのは、あの、ありがとうございますけど、本当に古来からずっと思ってあるものなんですよ。
古来から、いやいや、もうそういう古いっていう意味じゃなしにね、もう常に最初から終わりまで一貫してずっと
あのそれは言葉が出る前の無限の響きとしての
なるんですね、
ということで、
はい、
ある面では祈りの中で本当はもう 言葉の響きの前の響きだけで感知するというかそのままで、
うんうん、ね、だから神様が存在する限り最初からずっとある、ね、それになかった力はないですよね。
ヒーリングなんかをこうやってる人の話ですと、時によっては相手の悪い部分を自分が受けてしまう、自分が病気になってしまう。で、まあ一例としてそのがんセンターの所長さんは代々股間で死んじゃうとかね、そういうのは、うん、無意識のうちに悪い波動を自分がもらってしまうっていうか、そういう部分ってあるんでしょうか。それと今一つ、もしそういうのもらっちゃった場合に、それを消す方法っていうのは、なんか具体的にあるんでしょうか。
そうね、まあ、お医者さんでもね、治療することによってね、まあ、がんを治して、その代わり代償としてお金もらうんでしょ。ね、取り替えてるんですよね。だから本当のがんの原因をね、消しきれない限りね、その思いを被りますよね。お金もらって代わりにそのね、癌の原因の思いを被りますよね。そしたらそれをほっといたら自分も癌の力を取りますよね。
うん、
だから本当に病気の原因を、ね、消し切れたら、ね、本当に清め去ったというのね、そのことは消えてないんですね。でもちょっとよく避けるだけっていうぐらいでありますよね。手かざしてこうね、癌をね、治療するって言ってもね、その原因をちょっと横に避けるだけの治療の仕方なのね。一時的に避けると、ね、それでずっと、その時癌は治るんです、ね。その避けた部分がどこに行ってるかっていうね、自分に来る場合もあるし、あの世の霊魂に行く場合もあるしね、まだ消えてないよね、避けただけにはね。本当に消し切るっていうね、清め去るっていうのは、ね、これ本当の神様の力ない、なかったらね、消してくれないよね。ね、高い神様の清めの力が必要なのね。
自我の思いというか、そういうのでは。
そのぐらいでは横へ避けてるだけね、うん。一時的にちょっと横へ避けたっていうだけね。
うん、だからそういう場合のチャンネル選択はどうやったらいいんですかね。
だから消してもらうっていうためには、ありがとうございますでね、高い方へ心を向けることでね。ありがとうございますが最高の消し方になるよ ね、必要に応じてね、高い方からも大きい光がすっと降りて消してくれる ね、必要だったら低いとこからも助けられるね、
うん、
それが薬を飲んで治っていくような姿って別に構わんね、表面的にはね。ただその心の原因も高い方からね、光が降りて消してくれているね、すべてから助けが来るのよ、ね。
あの心が元で病気になった人がヨガかなんか習って、そして病気を治したとします。その時にはその人 の根本の原因は取れたことになるんですか。
まだ分からないですね。一時的にね、避けてくれたかもしれないね。だから一時的に誰か神様が預かってくれてるかもしれないね。まだ本当に消してもらったかもしれないね。
そういう行為をしていることによって本当に消してもらうこともあり得るんですか。
あり得るね、はい。
たまたまそういうヨガを通してね、受ける側がチャンネルをうまく変えたから、あの病気のチャンネルじゃなくなったってことなんです
ね。ありますよね、そういう場合
は。それをうまく受けてね、
はい、
それを利用して私は使用チャンネルに変わっちゃったと、
うん、
そうすれば病気に変わっちゃうと、ある宗教行くと足を見てもらって、ね、癌が消えちゃったって、自分が受ける側がこうチャンネルを変えられればうまく成功するんですかね。
ね、
よくいろんな宗教で病気が治ったっていうのは、その、まあ、そちら側の光もあるでしょうけど、受け側がうまく受けるか、受けてチャンネル変えるかっていうのは
もう一つのコツじゃないかと私は思うんですけどね。
なりますね。うん、それもね、一時的にね、パッとチャンネル変わってパッとなるでしょ、うん。また本当の心がしっかりしてなかったら、またチャンネルを低い方が回るんです。ね。だから本当に心がしっかりするようなね、助け方をしてもらう方がね、あのね、後戻りしなくてどうぞね。
いいですか。
はい。
私二十歳代から数万人のね、病気の方を治されて、で、後にですね、果たして治したことが良かったのかどうかというところを考えた場合に、必ずしも良くなかったという、いや、むしろ治さない方が良かったかなというふうに思われたということをお聞きしたんですけど、それは本人の気づきをね、祈りによって消してしまったために、本人のためにならなかったということだったかと思うんですけど、それは全部が全部そうではなかったと思うんですが、それはどうでしょう。
そうね、全部が全部悪かったりしないですよね。ね。ただ病気治すぐらいだったら表面の浅いね、ね、消し方なんでね、思いをね、思い消したっていうんだよね。私の場合は、思いをよけよける治し方じゃなかったよね。やっぱり、拝み切ってね、清めてもらって消し去るという働きだったんでね。まあその分は軽くなってるはず、みんなね、お祈りしやすくなるはずなんですけど。ただ勉強材料を取ってしまったかもしれないよね。その時その時必要な勉強材料ね。やっぱり本人がね、与えてもらった勉強材料をもとにね、お祈りしてね、本人が神様の助けを受けて消さないとね、ね、本当の勉強にならないとね。だそういう手助けの方が大事よね。だから直さない方が意外が多いよ。特にお祈りし始めてね、ね、最初パッと入った人は治るのね。ただしっかりお祈りし続けてる人が治りにくい。ね。多いでしょ、そういうね。それはね、お祈りの練習をしっかりさせてくれてる時期でね。もしそれを早く治してしまって、お祈りやめてしまうね。ね、うん、真剣に続かないのね。なんとかね、これを解決せんなんていうことで、真剣にお祈り し続けるでしょ。でそれが神様にとっては大きいプラスに見えるのよね。だからお祈りの練習をしっかりさせてもらう方がいいのよね。必ず後で大きいプラスに見えるのを気づくよね。
すぐに治らないっていうのはそういう意味もある。
あるですね。治してもらえないっていうのがいいよね。
自分で例えばウォーキングするとか、まあ、私は呼吸法とか、そういうことをやることよりは、お祈りをする方が、そうですね。
はい。ありがとうございます。唱えて自由にね、何とされたらいいですね。必要なことをね、させてもらうようになるのね。歩いた方がいいときは自然で歩きますよね。
はい。ローキングは、いらないよってことではない
ないんですね、はい。ただ、ありがとうございますがないとね、はい、うん、歩かないとってしまってしまうんでね。
神様の働き、感謝と、もう一つ愛ってなりますよね。その方のちょっとお話をしていただきたいんですけど、個人レベルのね、愛と、まあ、人類愛とか、神に対する愛とかいう、その辺のところをちょっと分かりやす
く、ね。神様が愛の塊そのものですよね。その神様の愛の表現がいろいろに変化してますよね。小さい愛も大きい愛もね、浅い愛も深い愛もね、もう千変万化しますよね。根本が神様の愛っていうね、愛の塊というふうにね、捉えて、その愛をどれだけ自分がね、感謝の心を受けるかですよね。受けたら自由以外にそれを表現していけるっていうね。でまず神様の愛を受けるのが大事ですよね。そうすると自由に使いこなせるから、ね。
だから一歩一歩積み重ねていって神様の愛を感じるんではなく、まず神様の愛を感じて、それから
それであと自由時代ね、それを表現させてもらうっていうのがいいですね。だからまず神様との心の交流っていうのを ね感謝して交流すれば、神様の愛がねすっと自分の心の中に入ってきますよね。まず神様を愛することによってね、全てを愛せるっていうね、感謝だけでいいですね、だから。
ね、個人レベルの愛だと、どうしてもエゴだとかね、合想念の愛に結びつきやすい
と、ね。そうですね、小さい愛になるんですよね。まあ、それも別に愛の一つではあるんですけどね。 小さい部分的な愛になってしまうんですよね。
それも神様の中のほんのごく一部の
愛なんですね。大きい愛の中の部分っていうふうにね、言えないからね。
あの最初のインタビューの時におじさんはね、もうしょっちゅう断食されてるお話から入ってたんですけど、今もそうなんですか？食事はほとんどされないんですか？
今は何でも食べてますよ。
あ、毎日ショップがなんかそういうこと決めてるんですか？
いや、そういうことはないですね、うん、ただね、ちょっとお客さんあってね、食事の時間ずれたら食べたいですけど、
うん、あ、そうです
それはもうね、もう食べないといけないって気持ちにないんでね、
うん、
うん、その時間に与えられたタイプなんだよね、
うん、お酒も飲まれるんですか？
いくら用のまでね、修行がたまるか別な修行してましたからお酒の修行の方がまだできてないけどね
あのこだわりとか縛りが良くないっておっしゃるんですけど、社会生活の中ではルールがあるじゃないですか。で、その人間が作ったルールをどう考えるべきかっていうことで、まあ法律は別として、例えば例というのをどういうふうに捉えたらよろしい
でしょうか。これも一瞬一瞬ね、必要だからルール作ったんでしょ、ね、だから一瞬一瞬ルールを作り変えたらそれでは縛られるんですよね。そのね、新しく作るのを忘れるからね、努力を惜しんでるよね、だから縛られてしまうわね。一瞬新しいルールを作って、ね、その時に、ね、対応していくって気持ちだったらいつもね、自由なんですよね。
ただこちらはそうだとしても、例えば、なんとかどうと茶道だったらもう一歩一歩もう厳しいのありますよね。もうそこ違う、そこ違う、そこ違うっていうふうになりますよね。
いや、自分が自由になったら誰も縛らないですよ。縛られないですね、うん、全部自分が自分を縛るんですよね。ね、他から縛られるんだったらね、絶対自由になれないですよ、
はい、
ね、
うん、それはこちらの礼儀をもう押し通しちゃっていいんですか？
はい、もう自分が自由になったらね、もう全て自由自在な、はいね、茶道でもそうでしょ。本当はね、思いやりの心だけをね、
そうなん
です、表すでしょ。だからその時必要な姿だからね、定まらないと嘘でしょ、ね、一瞬一瞬っていうぐらいにね、うん、だから過去のね、縛りを継承するのにおかしいの ね新しい今の時には合わないですよね、
はい、
だからいつも新しいね場面にね、出会って、その時に必要な、ね、思いやりの姿を取るというのが本当ですよね、
うん、だからそのお茶室の中では先生だったらちょっときちんとできるけど、一歩出た瞬間にもうめちゃめちゃしてるっていうのは本当の心は分かってない証拠ですよね。
ね、うん、形を真似してるだけでね、
はい、
縛られてるんだよね、
はい、
だからどういう場ででもね、思いやり ね、その心がずっと表現できたらいいんですもんね。ね、お水しかない時もありますもんね。ね、そういう時はお水をいかにね、思いやりの心でね、愛犬にね、差し出すかいよ。ね。
それが実は一番難しい。
一番楽かもしれない。
そうですね、一番楽じゃない
ですか。ね、うん、形に縛られるというんでね。
はい、
ね、
神様も任せた時期をしたけど
ね。ね、うん、自由自在にね、ず、はい、っとね。
あの自分の身の回りにあるガラクタがなかなか片付かなくて困っている自分の理想としては、話にマザーテレサですか、あの方が亡くなった時はなんか段ボール箱1個した自分の持ち物がなかったかなという話聞いた時、ああそんな人だったらもう本当に自由にね、何もとらわれないで思ったことをできたんじゃないかなというような感じは抱くんですけど、いざ自分がそうなりたいと思っても、自分が今まで収集してきたものを手放せないというかね、なんか執着があるんですかね。 なかなか整理しようとしても父として進まないという現状があるんですけど、それを進ませるなんか秘訣っていうか、これ先生にね聞くのちょっと自分でもちょっとおかしいんじゃないかなと思って、自分自身で今までね何ヶ月かかけてもなかなか進まないんで、なんか、ありがとうの数でももっと増やせばいいのかなとか思ったりしてるんですけど、どうなんですか、自分自身そういうのに非常にこだわりがねまだまだ強いんだなっていう感じ受けてるんですけど、
ね、物っていうふうに見るとね自分の所有物になってしまうでしょ、うん、ね、これ神様の愛の変身の姿というのね、
あ、
ね、それから神様が自分に必要だからね、愛の変身の姿で今ここにね守りについてくれてるって見るんだよね、うん、だからあることはありがたいよね本当はね、うん、神様の愛の現れ、ありがそういうふうにねありがとうございますって受けてると、ね、やっぱり必要な変化が早いんだよね、
あ、
うん、必要でなかったらちょっと別な姿に変身するのね、だから常に自分の周りは神様の愛の変身の姿だけね、神様の愛の塊だけがあるっていうふうにね、それにしっかり捉えるようになっていくのね、そうすると神様は自由自在に動いてね、その働きをね大きくしてくださるね、ものでも本当に働いてくれるね、じっとね座ってるだけじゃなしに動き回ってくれる、ね、そうするとね一番ところでそれにスッと行って大きい働きをして帰ってきてくれるね、循環して流通してね、それで働きを大きくしてっていうね、でもっともっと大きい愛を持ってくるっていうね、拝むことだねやっぱりね、だからありがとうございますですよね、物にも感謝するとね神様が動き出す、
まあそうなんです ね、
うん、
やっぱり自分の手元にずっと置いといてたんでは、なんですかね、その物にとってもね失礼だなっていう感じは持ってるんですよ、ね、周りの人に欲しい人にあげたりすればいいわけですよね、わ、
うん、
かりました、
はい、さん、あ、そういうことでしたらお手伝いします
ここが送ってみたいです
欲しい人お持ち帰りくださいお金はあんまり貯め込んじゃないよくなって、その宝くじなんか当たってもね、それはマイナス背負うことになるっていうの話であったんですけど、その人の働きを評価するためにね、そのお金が神様の愛の化身としてね、その人に集まってくるか、要するにみんなが欲しがってるいい商品を開発してお金が貯まったりとかね、みんなを助けてお金が貯まったりっていういいお金持ちの姿っていうのもあり得るんですか。
どのいい働きはね、神様のお手伝いに姿を取るんでしょ、ね、だからいろんな発明発見するんでも神様から、ね、アイデアがずっと降りるんでしょ、それは神様がみんなを幸せにしたいからってね、自分を使ってくれていい役をさせてくれるだけよね、で本当は無償で、ね、神様の、ね、プレゼントですってみんなに、ね、配ればいいのよね、恩返しという気持ちだけでね、お金に返んでいいんですよ本当はね、そうするといつも天からね神様のプレゼントいっぱい受けられる状態になるのね、うん、お金に変えてしまうと、ね、神様の手柄を自分のものにしてしまっているじゃん ね、 ね、自分が神様のプレゼントをストップかけているような感じでね、お金出さないと渡さないよというふうにね邪魔したことになるかもしれないね、その分だけ結局神様から渡すと手にくくなっていくね、だからもう常にね神様のプレゼントはみんなに、うん、自由に行き渡る方がいいよね、邪魔はしない方がいいってね、うん、お手伝いの方がいいんでしょね、で神様からでないもんでもね、人からのもんがもう一つ、ね、人からもらった分はやっぱり人の思いにね出てくるんで、それをもらいますよね、うん、の思いを消す力がなかったらね自分にとっても鬼になって負担になるのね、ガイドからもらうよりもあげる方がいいのが軽く楽になるよね、もし人からもらったんだったらもう一回神様を通した方がいいよね、神様に預けてもう一回ね神様から預かり直すってね、すると人の思いを消してくれるから今度使いやすいねとかになっていうことに使えるね、
あ、預かり直して一旦心の中でお返しすればいい
んですか。そうね、神様ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、一旦神様に預けてもう一回預かるのね、うん、そうするとお金が借り換えていいことに使えるね、みんなを幸せにするために使えるようになるから楽になるね、うんうん、これも神様に預けずに自分だけ持ってたら、うん、思いに負けて悪いことに使う、ね、いいことに使えるよねやっぱりね、だから入ってくるお金は必ずね、神棚にお供えしたりするのもそういう意味よね、うんうん、これも別に神棚なかったらありがとうございますっていうね、わざわざシール払うんでいいですけどありがとうございますってことでいいですけどね。
そうすると、例えば私もその定年のですけど、定年の退職金なんか日本の資金ということで考えないで、まあ、一回この神様に預けてそれを使わせていただくということで貯金しておくことには構わない。
ええ、神様の、ね、はい、お金という形で預かってね、はい、それで必要な大事なことにね、はい、うん、使わせてもらえばいいね。うん、うん、そうね。自分のせいの贅沢とかね、無駄なことを使ったらね、無駄遣いになりますもんね。だから自分の幸せにもつながりね、人の幸せにもつながりってね、本当に生かした使い方ね、これができたらいいんですよね。だからそのために預かっていくってね、自分のものとしてやるね、神様からの預かりもんという形でね、預かっておけばね、自由自在に使えますもんね。
お金の持っている念っていう人の念っていうのはありがとうございますっていうことで消えるっていう、
消えるんですね、消してもらいますね、はい、ね、銀行に勤めてる人がしっかりお祈りしてくれるみんな綺麗なお金変わるんですけど
そう、ある程度思いを込めればそのありがとうと一緒に二人で回るみたいなそしたらそれが一番浄化サイクルすればするほど、
本当ね、
うん、早いですよ
ね。だから入ってくる会には必ずありがとうございますね、うんうん、感じてくるのがいいですね。
で昔のあの洗濯自動、あ、洗濯機がない時には頼みがあったしね、自分の方に集めるとみんな逃げていると、で出せば出すほどぐるぐるぐるぐる回っていくと、循環していくと、これはもう神の真理なんですよね。
そうですね、もう
上げてあげて、上げつくつくせばぐるぐるぐるぐる回っていくと。
そうね、うん、神様は与え尽くすだけなのね、それが循環してね、極楽を生み出すのね。
まあ定年後お金もね、ある程度必要に応じてこう回していくということですね、はい、でぐるぐるぐるぐる回るということです
ね。だから本当の必要な生かし方をね、必要な使い方をしないといけないよね、うん、
で私どももね、少しの小さなサークルで作ってるんですけどね、で出すことを中心にやったんですよね。そうするとやっぱり人の輪ができて、で一つ輪っと出すと、まあ、100人ぐらいパッとこう配ればですね、またどこから情報が入ってくると、ただ私はこうやってるだけでいいとね、
これだね、
はい、何も入ってくるんですもんね、これただダビングしてあげて、もうどんどんどんどんパッパッパッパッかのね、そのうちビデオテープがこんな太くるしね、それをパッパッパッ配ってばいいんですもんね、ただこうやってるだけでいいんですもんね、本当実感しましたね、不思議ですもんね、だから自分で考えちゃったらもう流れ止まっちゃうんですよ ね、
そうですね、
はい、自分の体とかなんかこう考えてこうやって取ってると、ね、はい、もう流れてこないんですよね、配っちゃうんです ね、 ただこれやってればいいんですよね、簡単なんですよね。で、みんなから言われるんですよ。須山さんはね、がん検査で2回死んでるから、あなたできるけど、私はまだ死んでないからできませんよって。あなたこんなこと知ってさ、もうね、二度死んでるから、あなたが、ね、私はもう二度死んでるから、もう、儲けや。今してるのは儲けやと。ありがとうとは聞かなかったんですよ。ありがとうとは聞かなかったんですよ。